それでは聖書朗読をいたします。ルツ記の1:15から20、そして、2節の12、新改訳聖書では、旧約聖書の、420ページになりますね。420ページ、ルツ記1:15-20。それではお読みいたします。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨ててあなたから離れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところでは私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミは鶴が自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出した。だし女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私をすでで帰らせました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。こうしてナオミは嫁のモアブの女ツルと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。もう一箇所は2:12。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。それでは最後、先生に、あなたは何を残すのかというメッセージをしていただきます。
おはようございますと申し上げたいところですけど、すでに午後で、お眠りにならないようにですね起きていておはようございますと言いたいところですけど、今日は、私の都合で、いつもとよりもこの教会としてもこの集会としても礼拝時間がずっと遅くしていただいて、都合つけていただいて、そして、もうすでにその教会に行って朝恵まれてこられた方がもう一回わざわざ出てきてここに参加してくださっていることを本当に、もったいないこととして感謝しております。ありがとうございますですね、ほとんどの方が少なくとも2年ぶりぐらいの礼拝としてはご一緒する、他の集会でお会いしてますけれども、ですけれども、この教会に伺うのが場所は全く違うところに移りましたけれども、こうして、お会いできて、そしてこの集会が続いているということですね。とにかく継続は力だとよく月並みな言い方ですけど、あるようにこの継続をしていく、本当にこの教会の素晴らしさは継続、いろんな戦いがあり、いろんな困難がある、いろんな試練があるけれども、とにかく続けられているということは素晴らしい命がある証拠だと思いますね。で本当にそのために田辺さんに心から、またその他の方々協力して、 本当に感謝していると思います。今あの教会どこ行っちゃったのっていうことがで、その形は変わる時代とともにいろんな変遷で変わることがあると思いますけれども、でもこうやって継続されていることに本当に素晴らしい神様の恵みと摂理というものを、神様がおられる、背後におられるということをしみじみ感じています。まあ、いずれにしてもですね、私も、去年の6月に今までの40数年間にわたるローカルチャーチの牧師としての任を解いていただいてですね、新しい神様にですね使える、道で今も神様に、あ、かっこよく言うとフリーランスですけども、定まっているところがないということで風来坊みたいなところがありますけれどもですね、でそんな中で秋にはある教会、アメリカの他の地方に行って、その後11月の7日から12月の27日まで日本に第1回目の新しい障害に入ってから、形に入ってからの奉仕のために日本に選挙旅行に行きました。でそこで私が今日申し上げたいことの一つは、36年間、初めは5年のつもりでいつも申し上げてるんですけれども、アメリカに来て、それが36年になって、そしてアメリカ生活がありましたけれども、家族もと共にの36年でしたけど、一度もその間、日本でクリスマスを過ごしたことがなかったんですね。で今度初めて、私だけでしたけれどですね、日本で、クリスマスを過ごして、ああ、久しぶりのクリスマス。っていう感じでですね、実に日本のクリスマスのイルミネーションは綺麗でしたですね。でもう一つ、36年ぶりにクリスマスケーキを食べました。アメリカにあると思ってきたら、アメリカには全然クリスマスケーキって何って言われる、まさかそんな風に言われるので夢にも思わないで、アメリカには本場のクリスマスケーキがあるものと言って思ってきたのに、何にもそんなものがないっていう感じで、でも久しぶりにクリスマスケーキを見て、それを食べた、面白い懐かしい経験でしたけれども、そういう中でいくつかの教会を今回も回らせていただいて、で毎回のように日本に行くたびに回っている教会の一つに、今回実は行かなかったんですけど、夏に、去年の夏に家内と一緒に行った教会が福島第一バプテスト教会で、8年前ですか、もう7年半前ですねに、東日本大震災が起こった時に原発の事故も起こったわけですね。で原発に一番近い教会だって5キロメートル以内っていうところで、非常に注目を浴びて、そしていろんな苦難のところを教会として、他にも同じような苦難を取った教会がたくさんありますけど、その一例として、流浪の旅を教会として続けながら、結局はいわき市というところの南にある、その原発が起こっている数十キロ南の方ですけれども、そこに新しい街道を建てて新しい踏み出しをした教会ですが、以来私は実はその教会と結び合ったのは、ワシントンに来てた方を通して、震災が起こる前の年で本当に印象的だったのは、いわゆるかなり田舎の地方にある教会なんですけれども、鉄筋コンクリートの立派な、その場所に似合わないって言ったら申し訳ない言い方ですけれども、100年は持つって言って先生が誇りを持って作られた、佐藤明先生ですけれども、作られた教会ですけれども、それがもう二度と足を、教会として足を踏み入れることができない場所になってしまって、でもう本当に口惜しい気持ちで先生は何遍も祈りを捧げ、そしてそういう中で戦いながら、みんなで力を合わせていわきに新しい街道を建てられたんですね。でそこを訪ねるたびに、いろんな形で今はもう表面的にはその傷跡が直接には見えないぐらいに回復しているところがほとんどですけれども、でもあそこの近くに行くたびに、感じることを見ることは、まだまだ爪痕が、傷の爪痕が残っているということを感じます。でそういう中で私はあそこに行くたびに、あるいはワシントンにいながらも、しばしば聴いてきた歌、それは復興支援の歌として、非常に皆さんに親しまれた花は咲くという歌ですね。花は花が咲くという、あの歌ですね、あの歌が大好きで、もう賛美歌よりもいっぱい歌ってるっていう感じですね、いう感じですけどですね、あの花は咲くっていうこの最後の部分、花は咲くいつか生まれる君に、花は花が咲くいつ、私は何を残しただろう、毎年季節が来ると花が咲いて、でやがて散っていく、そんな中でその作者が思ったことは、 いつか生まれてくる、これからの続いて生まれてくる次のジェネレーションのために、私は一体人生の変遷の中で、ある時は栄え、ある時はそれが失われていく、そういう中でこの地震によって私が大事にしてきたこのものも失われてきた、でも一体何を残していくだろうか、あの地震によって、さまざまな災害によって、自分が一番大切にしたものがあっという間に目の前から失われていくという、その悲劇の中で、私はその中でも失われない一番大切なものを見出した気がするけれども、一体私は人生で何を大切にし、何を残していったらいいだろうか、みんなが問うた質問ですね。そのことを本当に象徴しているのがあの歌だと思いますけれども、その歌を私は聴きながら自分に自問自答して、私は一体もう今年で、あ、去年でですね、もうだんだん時が過ぎていくのでですね、去年で70のですね、あるいは踏み越えてですね、境界線を踏み越えて、そして、まあ、箱で言ったらなんかのどっかの箱に片足突っ込み始めた年齢ですから、その私の人生の終わりに何を残していくだろうか、実はここ数日も昨日今日と しみじみ考えさせられているのは、今ワシントンのメンバーの一人の姉妹のお父様は私とほとんど同い年だと思いますけれども、がんが発見されて、そして最終検査で手術さえできないということが分かって、まだクリスチャンじゃない、娘さんはクリスチャンだけど、で私も何遍もお会いして、今度東京に行った時、日本に行った時もお電話でお話ししましたけれども、本当に死をに直面して今どうしたらいいだろうかということで、ある意味で迷っておられる、大きな転機の中におられる。私もいつそういうふうにいろんな体の不調を覚えるたびに、がんかねって行かないと言い合うように、いつそれが来るかもしれない、そんな中で私の人生の締めくくりを見ながら、でも人生ってこの実際その震災でも言えるように、若い人だっていつ最後が来るか分からない、いつ次の瞬間が、先生いつが最後ですかって今回も何遍も聞かれたんです。どういう意味か分かります？いつまでここにいるのかって意味なんですいつが最後ですかってそういう時に、私はいつも最後ですって言ったんですけどもですね毎日最後ですからですね、 でも本当にいつも最後っていう、人生ってそうじゃないですか、いつも明日が最後になるかもしれない、今日が最後になるかもしれない、明後日が最後になるか、誰も知らないんですね。その時に私は人生の終わった時に何を残していくか、私はそれを味わいながらこのルツキの物語を神様に示していただきました。人生で大事なことって何だろうか、人生で多くの人たちは何か偉大なことをすることを目標にしています。何か偉大なことを成し遂げた人たちが素晴らしい人だと思われています。このルツキを見るときに、ルツキを見ながら、私は実はルツを見ないでナオミを見てたんです。ナオミっていう人は何か偉大なことをした人でしょうか。聖書の中に出てくる人物の中で、ナオミって今日も会った人の奥さんがナオミっていう人なので、あんまり変なことは言えないですけどですねあのナオミっていうのはもちろん聖書の中に出てくる、そしてそういう名前を持っている人たちはたくさんいますけれども、でもメジャーっていうことではない。メジャーはむしろこの物語の主人公であるルツ記のルツですよね。聖書の中にイスラエルの聖典である旧約聖書の中に39巻ある中で、女性の名前がタイトルに付けられているのはこのルツ記とエステル記だけです。でそれは当時の文化って彼言ったのは画期的なことなんですね。イスラエルの国で女性はそんなに尊重され珍重されない、女性は数にしばしば数えられない、あの有名な5000人の給食っていう、5つのパンと2つの上で人々が養われた時、男だけで5000人であったと書いて、女性は全然数えられてない、そういう文化ですよね。そういう中で女性の名前が聖典ですよ。しかもイスラエルの宗教の聖典の中に女性の名前が加えられている。でもその中でも、でもっと不思議なユニーク性っていうんでしょうか、 独特な特色は、このルツっていうのは異邦人の女なんですよ。女性が珍重されないだけではない、異邦人はイスラエル人以外は珍重されないどころか馬鹿にされたり蔑まれていたわけですよ。そして数に数えられていない人種としてね、その女性の名前がルツ、モアブ人ですよ。 その人がタイトルになってる。しかももう一つ言わせていただくなら、彼は未亡人です。ヤモメですよ。社会的にヤモメっていうのは非常に顧みられない、マージナルなっていうんでしょうか、ペリフェラルな、その社会の外に置かれたグループの人だったわけです。その人の名前が取り上げられている、その人が名前が付けられている、その背後には彼女が主人公だということですよ。みんなが彼女の生涯を称えて聖典に載せるべきだ。なぜですか。それは彼女が、こともあろうに彼女がやがてイスラエルの男と結婚して、その異邦人の女がの子孫にイスラエルの最も偉大な王であったダビデが生まれるわけですよ。そしてその末裔にイエス様が、救い主が生まれるわけですよ。彼女はそんな光栄に扱える、ルツは。でもそのためには彼女はいわゆるイスラエルの信仰のファミリーに入ってくる。彼女も私として今で言うならクリスチャンになることであり、当時で言うならばイスラエルのヤーウェを、エホバを共に信じる信仰に入ってこなければならない。でも彼女はどういう人でしたか。今申し上げてきたように全くの異邦人ですよ。あのイスラエルの家族と結び合わされるまでは神様のことなんか、信仰のことなんか聞いたこともない。でもその家族には何が起こりましたか。その元々の課長であったエリメレクという人は死に、そして自分が嫁いで結ばれたその主人もマクロンですけれども死んでしまった。そしてキリオンという人も死んでしまって、彼女が信仰を学ぶことができたのは、もし学ぶ、誰かから学んだとするならば、ナオミしかいなかったんですよ。彼女は今で言うならば、田辺さんが得意な世界だけども、 SNS で聖書をですね、ダウンロードして読んだんでもないし、誰かの説教を聞いてダウンロードして聞いたわけでもないし、パンフレットを読んだわけでもないし、聖書さえ読んだことがないと思いますよ。この時代に聖書なんてまとまったものはないし、そしてましてや印刷されたものはないし、だから彼女はどこでこの信仰を知ったんですか。ナオミの中ですよ。ナオミの信仰を旗でそばで嫁として見ている中でしか彼女がこのような信仰に入ることはなかったんです。でもそのことが彼女を捉えたんですよ。見てみましょう。さっき読んだところ、もう一度振り返ってみたいと思いますけれども、ルツ記の一章の16節のところ、ルツは、これ物語皆さんご存知ですよね。エリメレク、ちょっと振り返っておきます。簡単にまとめておきますけれども、エリメレクとナオミという人が夫婦で家族を持っていて、そこにマフロンとキリオンという息子が2人いた。でその家族がいたんですけれども、ベツレヘムに住んでいた。ところがそのベツレヘムが危機になって食べるものがなくなったので、彼らはどうしようと迷っている中で、導かれたのかどうか分かりませんけれども、彼らは隣のモアブという民族のところに、移住したわけですね。私たちがちょうど日本からアメリカに移住したように、移住してきたわけです。でそこで、まあ、なんとか食べるものを得た、支えられたんだけれども、しばらくしてご主人のエリメレクが死んでしまったんです。でどうしようかって言ってるうちに、まあ、2人のマフロンとキリオンが成長してきて大きくなったので、彼らを頼りに生きようとして、彼らも結婚して、まだ子供はできてなかったけども、さあこれからだ、これでマフロンとキリオンを頼りにして生きていこうとした矢先に、マフロンとキリオンが次々と病気か何かで亡くなっていくんですね。でまさに、ナオミ未亡人、そしてマフロンとキリオンを残したオルパと、この主人公であるルツと、この女3人だけが残されたわけです。しかもそのうちの2人は異邦人、モアブの人である。そんな中でナオミは、もう私はもう年取っていくだけで、もうこれからの望みは何もない、それならば最後の日々を、年数を、年月を生まれ故郷のベツレヘムで過ごそうと言って、彼女は帰る決心をする。でもその時に2人の嫁はまだ若いから、嫁に向かって2人はもう自分の生まれ故郷に帰りなさい、その縁を解いてあげるから、何も気にしないで、私は自分の郷里に帰るから、あなた方も自分の郷里に、うちに帰りなさい、そしてまだあなた方が若いから、今からでも結婚して新しい生活をしなさいと言うんですけれども、彼らは泣いて、私たちにあなたについて行かせてください、よっぽどいい人間だったんでしょうね、嫁と姑の問題がなかったのかあったのか知らないですけれども、ついていこうと、それでも今更あなたがついてきたっていいことなんかないんだって言って、いろいろ説明して脅かして、そして、ついに一人のオルパという嫁の方は 泣きながらでも帰っていったわけです。もう帰った方がいいと分かったんでしょうね。ところがルツは帰らなかった。もう一人の嫁であるルツは帰らなかった。それが今日のテキストの最初のところです。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分のためとその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁になって帰りなさい。ルツは言った、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたに行かれるところに私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。この最後のところです。ただ好きだから行くんじゃない。あなたの神、私の神、あなたの信仰を私も持ちたいんですっていうことです。で、そのことをはっきりと見抜いていたのが、後に彼女のご主人になるボアズという人が、後で言っている言葉が2章の12節、最近読んでいただいた最後の言葉、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。このボアズはここでルツと初めて会うんですけれども、その時にもういろんな噂やいろんなことから知っていた。あなたがついてきたのはルツに、ナオミについてきたのはナオミが好きだからではない。それ以上に、それだけだったらあのオルパのように帰ったでしょう。でもそれ以上に、あなたはナオミが信じているイスラエルの神、そのお方のもとに、自分がその翼のもとに自分がかくまわれたい、あのこの神に頼りたくてあなたはついてきたんだよね。だからその神があなたを豊かに報いてくださるように。ルツは明らかにこれらの言葉からわかるように、ナオミの持っていた信仰、それを私も持ちたいと言って、ナオミの信仰に引きずられるようにして、ナオミの信仰を持っているナオミに本当に惹かれて、私もその神のところに行きたい、私もその神と共に行きたい、あなたと共にその信仰、神を信じて生きていきたい、残りの生涯を、たとえそれが一生涯未亡人の生涯だったとしても、どんなに人からですね罵られる生涯だったとしても、私はこの神についていきたい。そのことの結果が、あのダビデの王を産むというイスラエルにとっての最大の祝福の一つに変わり、そしてやがて世界をの救い主が生まれる、ユダヤの歴史を変え、そして世界の歴史を変える、その元になったのはルツが神様を信じたからです。そしてそのルツがですね、神様を信じた、そのはどこでできたかって言ったならば、繰り返しますけれども、ナオミが彼女の心に信仰を残していったからです。植え付けていったからです。それなくしてナオミがやルツが信仰を持つ術がどこにも考えられない。私たちも人々の心に何を残しますか。私たちは死ぬときに、あるいはこの生涯を終えるときに、あるいは今生きている間でも、人々に何を残そうとしていますか。たくさんの親、ここにも親である方々がたくさんおられると思いますけれども、子供たちに、あるいは次のジェネレーションに何を残しますか。お金ですか、教育ですか、技術ですか、テクノロジーですか。まあ田辺さんだったら AI テクノロジーを残しますっていうかもしれないですけどね。あるいはある人はお金を残す、いやお金なんかありません。お金を残すというのは結構みんな簡単に考えるけれども、お金はなかなか残せないですね。第一、あのアメリカの歴史の中で最も有名な人の一人、アンディ・カーネギーという人がいますけれども、大金持ちですよ、アメリカのね。でも彼がこう言ったそうです。子孫にお金を残すこと、財産を残すほど愚かなことはない。金があるから言えるんだなと思いますけどですね、まあ、あのサザエさんでかなり好きなんですけど、サザエさんの中にやっぱりそういう場面が出てきて、あのある有名な人が亡くなった時に座右の書として好きだった言葉が、ね、偉人は美伝を残さず、子孫に美伝、今の財産と同じですね、偉人は美伝を残さず。サザエさんのお父さんか誰か忘れましたけれども、いや私もそうだ、信じる、美伝を残さずやっつって、だから私は残すつもりはないって言ったら、カツオ君か誰かが、お父さんそれは違うんじゃない、お父さんは残さずじゃなくて残せずじゃないって言ったそうですけどですね。でも本当にお金を残すっていうことは必ずしも人にお幸せにしないですね。じゃあ教育か、多くのペアレンツっていうか親は教育の場を残していきたい。子供にせめていい学校に行って、その教育さえつけておけば、後が楽になるんじゃないか。でも、皆さん、入り、その、非常に高等教育を受けたからって、幸せにみんななってるでしょうか。金持ちでありながら、もう、 何十億を持って離婚した人がいますよね。最近もですね、有名な人、世界的アマゾン .com の創立者でしたっけですね、何十億という何十兆円かな強いお金を持ってこの間離婚しましたけどですね、本当に幸せだったのか、あるいはそんなにいるのっていう、なんかどっかの自動車会社の、日本の自動車会社の社長さんみたいに、お金がいくらあっても、でもあの人たちはみんなハイリーエデュケートですよ、ね、本当に高い教育を持ちながら、そして高い教育を持っている人たちが今世界を狂わせてますね。世界をめちゃくちゃにして、社会をめちゃくちゃにして、会社をおかしくしている、その中心はほとんどハイリーエデュケートな人ですよ。教育は大切です。それを軽視しろとは言いません。でも教育が本当に私たちを幸せに導くということは何の保証もないんです。人間を本当に幸せに確実に導く、これから一番必要なものは AI の時代であるからこそ、テクノロジーの時代であるからこそ、これからいよいよ人間とは何か、人間の幸せとは何かということがもっと問われる時代だと思います。そういう中にあって、その人間を本当に幸せにできるのは、そういう物やお金や技術の世界ではなくて、私たちに信仰を与えるかどうか。このルツはナオミは何にもお金を与えることができるものはなくて、教育もなかった。彼女が残せたものは信仰だった。でもその信仰がルツを変えた。じゃあナオミが持ってた信仰ってそんな立派だったのって言いたくなるんです。どんな、そんな立派だったら私はそんなの残せないよ、私はそんな立派な信仰持てないよっていう人が、多分この中に謙遜な人たちで一人ぐらいいらっしゃる。あとはいや私は残せますっていうかもしれない。でもどんな信仰だったのか。で、彼女が持ってた信仰って、一つはそれは暗闇の中の信仰だったっていうことです。多くの人たちは信仰を残すっていうとね、あの人はさすが信仰の人だ、祈りの人だ、あの人はだからすごいよね、あの人の人生いろんな苦難通るけど、困難通るけど、みんな次から次へと状況が変わっていって、祈るといいことがやってくる。苦難で、あ、もうダメかなと思うと、またそれも良くなってくる。病気も治る。で、ご主人が失業したからもうダメかなと思うと、またいい仕事が、さらにいい仕事が与えられる。何やってもあの家族は違うよな、信仰の家族だよな、そういう信仰なら持ちたいな、そういう信仰なら誰かに紹介したいな、私はとてもダメだ、何やってもうまくいかない、そんな人が信仰を紹介できるか、信仰を残していけるか、そんな信仰でも信仰を残すって言えるのか。皆さん、ナオミの生涯を見てください。いいことがいっぱいありましたか。悪いことばっかりじゃないですか。危機にあった、移った、そしたらそこでご主人が死んだ、さあこれからだと思ったら息子が次から次と死んだ。そんな信仰を見たらどう思います。そこのうちのお嫁さんだったら、うー、この人の信仰、このうちの信仰、しかも異教ですよ、ね、モアブの人から言ったら、ルスから言ったら、この神様はろくな神様じゃない、信じてるって言ってるルツは次から次へとたたりのようなことが起こってる。ステイアウェイ、ね、ベラとステイアウェイっていう、その離れて、サワルの神にたたりなしじゃないけれども、離れてた方が安全だと思いたくなるような、そんな生涯をナオミは歩いてたんですよ。でもその真っ暗闇のような、次から次へと押し寄せてくる、その暗闇の人生のただ中で、ルツはそれを見ながら、ステイアウェイどころか、私はその神を信じたい。皆さん、私たちが求められているのは、いいことがなければ、信じたらいいことがあるというような、そんな生涯じゃなければ証しできないと思ったら大間違いなんです。次から次へと起こってくることは悪いことで、何一つうまくいってないように見える。その中でも私たちが神と共に生きているならば、たとえいいことが一つない、生涯もない、暗い生涯の中でも、私たちの生涯は証になっているんですよ。神様が私たち、あなた方は世の光だとおっしゃるとき、それはギャイアント的な大きな光で、みんなをサーチライトのように照らすような大きな光がなくても、そしてどっから見てもあの人はすごい人だ、あの人は信仰の人だと言われるんじゃなくて、ちっぽけな、こんな信仰で神様役に立つんでしょうかって言われるような、からしたね、一粒ほどの見えないような、数えられないような小さな光でも、見る人はちゃんとそれを見て、彼の心の中に信仰を留めている。私は最初アメリカに来たって、7年間はケンタッキーというところに住んでいました。 アメリカ人の特にこの東海岸にしてからどこに住んでたの、ケンタッキーって、それアメリカって聞かれるんですよね。もう田舎だと思ってバカにしてるんですけどですね。ですけれどもそのところにマンモスケーブっていうのが大きな鍾乳洞があるんですね。でその鍾乳洞のその一応観光名所だからので遊びに来た人たちをみんな連れて行きました。よくでその中にいくつかのコースがあるんですけど、その一つにあのものすごい長いコースなんですけれども、あるそのコースの途中に広いこの部屋の何十倍ぐらいかな、かなり10倍ぐらいあるかな、その広いホールみたいなところがあるんです。それ昔キリスト教の異端みたいな人たちが隠れ場に使ってたって言われてるんですけども、外外界からの光は全く入らないんです。ぼーっとした光も真っ暗で、それでガイドさんが私たちをそこに連れてきたら、これから皆さんに本当の暗闇、ピッチダークの暗闇を経験させてあげますって言って、助手の人に合図するとそこについていた蛍光管の光を全部消すんですね。そうすると何にも見えなくなるんです。普通は目が慣れてくるとなんとなくこうぼーっと影のように見えて、こんな風に目の前でやると何か動いたなっていうぐらい分かるんですけども、それが何にも見えないんです。で家内がここにいたんですよ。で私はいたずら心が出てきてですね、ちょっとやりたくなったんですよね。でやろうとした瞬間に、待てよ、もし何かで動いて誰か違う人とかかってたら叫び声でも聞かされて、次の新聞に日本から来た牧師ですね、なんとかって、まあ、今の時代よりもうちょっと前ですから、あんまりそういうことが言われなかった時代かもしれないです。それでとどまって制御したんですけれども、ですけどその次に、でもそのガイドさんがしたことをやったことは何かって言ったならば、マッチつけたんですよ。ライターじゃないですよ、一本のマッチつけたんですよ。それは弱々しい印象ですよね、一本のマッチつけ。ところがその一本の小さなマッチの光が、弱々しいと言いたいその光が一本つけた瞬間に、そのガイドさんが言いたかったのは、まさに私たちに見せたかったことは、部屋、その真っ暗闇だった今までその部屋全体をですよ、そのガイドさんの顔のとこだけじゃないんですよ、いらっしゃるところだけじゃなくて、そのあたり部屋全体をぼーっと明るく照らすんですよ。みんなが見えるんですよ、その一本の光。暗さを増せば増すほど光は輝くんですね。私たち大きな強い光である必要はない、乏しい小さな光かもしれない。あのナオミは本当に小さな乏しい光だったかもしれない。そしてでも自分の人生は次から次へと暗いことばっかり起こるような人生だったかもしれない。でも暗さを増せば増すほど彼女が持っていた小さな光が実はルツの心を照らしていったんですね。そして私もそんな信仰を持ちたい、暗闇の中でお母さんの姿を見ながら、いいことがなければ証ができないと思わないでください。暗闇の中で私たちは証をすることができる、人の心を照らすことができる。もう一つ、その信仰は暗闇の信仰である中の信仰だけであるだけではなく、不完全な信仰で十分なんです。私たちは信仰がある、信仰がある、祈ってます、聖書を読んでます、神様に従ってます、毎週教会にも行ってます、牧師の話も熱心に聞いてます、言いながら人生で間違いをいっぱい犯すんです。あの時こうするべきだったんじゃないかな、ああするべきだったんじゃないかな、ちょっと言い過ぎちゃったかな、やり過ぎちゃったかなということや、あそこじゃなくてこっち行くべきだったんじゃないかということは、クリスチャンだから、いやそんなことあり、絶対ありえません、私は絶対間違いしません、祈って決めたんですからとかね、いうことができないと私は信じてます、少なくとも私の生涯を。でも初めそれを認めることができないでですね、娘の前で、娘が16歳、もう十何年前の話ですけど、16歳の時にですね、車に乗せてどっかに連れて、友達の家に連れて行こうとする途中に、何の文脈でそういう話になったか覚えてないんですけれども、その娘に向かって私が、だってお父さんだってね、完璧じゃないからねってちょっとかっこよく言ったんですよね。でその時に私は娘に何を期待してたかというと、7歳の時の娘の姿から私はもうずっと引きずってたんですけれども、リトルマーメイドっていうディズニーの映画があって、カツンですか、あって、それでその最後の場面のところで彼女が、主人公のリトルマーメイドが結婚するんです。でもその時にお父さんと別れたくないって泣いているその姿を娘が見ながら、自分も泣いて、私もそうだって言って、まだ結婚する気ないんですけども、そう言って 泣いてくれて、その彼女のイメージをずっとまで引きずってたんですね、これね。で、私今でもその当時ですけれども、今でも娘はそう思って私を慕い尊敬し愛してくれてると思い込んでたから、私がお父さんだって完璧じゃないからねって言ったら、きっと娘はいやお父さんは違うよって言ってくれる、そんなような表現をリアクションを期待してたら、何て言ったかというと、I know you're not perfect って言ったんですね。お父さんが完璧じゃないことはもうとうに分かってるという、こういうトーンだったし、そんな雰囲気だったで、ちょっとショックだったんで、やっぱりバレてたかと思ってですね、いたら、彼女がでもそこでとどまらなかったんです。それが私は非常に印象的で今でも覚えているんです。お父さんとお母さんが完璧じゃないということは知ってる、いっぱい間違いもしていることは知ってる、でもそのお父さんとお母さんが自分の間違いを気がついたとき、あるいは知らされたときに、それを神様の前に持ってきてお詫びして、そして必要なら私たちもお詫びして、そしてまた前に進んでいる、それを助けている神様の姿、それを見るときに、私もそんな信仰を持ちたい、私もそんな風にして生きていきたい、同じ神様を信じていきたいといつも励まされているんだっていう、それを言ってくれたんです。私たちは完璧である必要はない、信仰を息子や娘に、あるいは周りの人に残すために、私たちは絶対に間違いをしない、私は信じていれば、神様を信じて信仰を持っていれば間違いをしないという信仰を別にみんなに紹介する必要はない、私は間違いをしない人間だと嘘吹く必要はない、私はありのままでいいんだ、それがもう一つのことです。間違いをしてする信仰、そもそもルツじゃごめんなさい、ナオミとエリメレクがベツレヘムというところを離れてモアブの地に行ったこと自体、多くの聖書学者たちは間違いだった、それはロングチョイスだった、信仰において間違いを犯したことの一つの表れだったんじゃないかと言っている人が多いです。なぜならばベツレヘムというのは約束の地の一部です。そして神様はその約束をこの示すように名前をベツレヘムとつけた。レヘムというのはフードという意味です、ヒブル語で。ベツは家という意味です、パンの家、食べ物の家。だからここに住んでる限り、神様を信じてこの地にとどまっているなら、ここにとどまることによって神を信じていくならば、パンが与えられるよ、食べ物に欠くことはないよという約束の印だったその町をわざわざ捨ててモアブの地に行った。そんな間違いを私たちは犯してしまうことがあるんです。ああ不信仰だったなと思うこと。でも神様はそんな信仰の人でさえ用いてくださる、そのことをおそらくルツも薄々感じてた。でもそんな間違いのもう中でも、実はありのままでいる、別に氷の女王の話じゃないんですけども、ありのままでいる、このもう一つの信仰のあり方、彼女の信仰はありのままの自分でいることのできた信仰だったということです。それをどこで見るかって言ったならば、今日のテキストの終わりの方で2回20節19節20節あごめんなさいあたりですか。で、あごめんなさい、ページが私ルツ記の一章のところですけれども、20節21節のところですね。20節21節、私をナオミと呼ばないでマナと呼んでください、全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですからですね。それから21節でも、なぜ私をナオミと呼ぶのですか、主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたから。私が信じている全能の神は私をとんでもない目に遭わせたんです。私の神はひどい神様ですって言った。皆さんこの中でクリスチャンの方々がほとんどだと思いますけど、今まで神様に向かってあなたひどい人だって言ったことがある人いますか、手を挙げないでくださいね。ひどい神様だ、あなたはひどい神様だ、私を辛い目に遭わせて、なかなかいないですね。言ったとしてもそんな多くない。でも彼女は平気で人にまで、もし皆さんこの教会が今ここ移ってきてからまだ短いですけれども、でも教会の歴史としては長くなって、そして久しぶりに10年ぶり20年ぶりにこの教会を訪ねてきた人がいたとしてですね、今日もあの日米の合同教会でお会いした一人の姉妹、私が皆さんと一緒にホワイトプラインズじゃないや高穂の教会にいた頃に出席したことのある方で、もう10年20年近く 久しぶりにお会いした方ですけれども、そういう人が来られて、先生久しぶりです、大姉妹久しぶりです、どうでしたこの10年、ちょっとここに来てそのお明かしをしてくださいって立った瞬間にですね、皆さん私はひどい目に遭いましたですね、神様私を苦しめてひどい目に遭わせられましたって言ったら、あの田辺さんあたりがもう分かった分かった、ちょっと座ってしまい、もうちょっと違う証しをしてほしい、神様は祝福に満ちた神様でしたとかいうふうに言ってほしいところを、でも彼女は正直に自分の気持ちを表すことができる人だった。神様の前に多くの人たちはあまりにも優等生すぎると思います。神様、私はあなたを信じます、今こんな苦しい目にあってますけれども、これはあなたのせいではありません、悪魔が働いているだけですですね。そしてあなたが必ず良くしてくださることを信じます、私も忍耐して耐えてこの場を望んでいきますから耐える力をくださいっていう、もう優等生のお祈りですよ。神様に向かって、あなたはなんてひどい方なんですか、あなたはいつまでこんなひどい目に私を合わせるんですかって祈る人はあんまり多くない。神様の前にいつもいい子ちゃんなんです、いい優等生の信仰で、いい綺麗な、いわゆるセント・ライク・フィギュアっていうんでしょうか、そのいわゆる聖徒らしい祈り、神様につぶやいてはならない、笛を言ってはならないっていう、それをそのまま守って、神様の前にはもう本当に優等生であろうとするから、でも人間の中には怒りとフラストレーションが溜まってるからどうするんですか、神様の祈る席から外れて後ろ向いた瞬間にいた夫に妻に怒りをぶつけたりですね、フラストレーションをぶつけたりして人間にぶつけるんですよ。で、人間にぶつけていいことはないですよ。人間には聖書が言っているようにもっとグレースフォーに、忍耐を持って、愛を持って、恵みを持って、そして知恵を持って接しなければ、何でも言っていいよ、僕は何でも受け止めるからねって言いながら結構傷ついている人がたくさんいます。私の知ってるっていうのは、私たちの行った聖書学校、日本で行った聖書学校の中でこんな話聞いたことがあるんです。一人の新学生がもうじき卒業するので、その頃にはいろんな教会に招かれて、あの奉仕に行くんですけれども、その時にあの卒業前の最後の奉仕として説教させてもらえるんです。新学生ですけど、卒業間近のね。で、ある新学生がもうじき卒業するっていう、そのある教会で今日は説教するっていう時に緊張して、そしてまあ期待していろんな気持ちでこれから説教行く、で後輩の一人の新学生と二人でペアを組んで行くところで、行く途中で後輩の新学生に向かって、僕は君が知ってるように今日は説教だ、どうぞ真剣に聞いててほしい、眠らないでとは言ったかどうか知らないですけども、で聞いててくれ、そして何でも言ってくれ、勉強になるから、何でも聞くから、覚悟してるから、何でもいいから正直に言ってくれって言って、分かりました、いいんですね、何でもって言ってですね、それで教会に行って説教を聞いて、帰りにその後輩の新学生に、彼がじゃあ行ってくれって、どうだったって言って、で彼は正直にその結果っていうか自分の評価をその先輩の新学生に伝えたんです。それから しばらく経ってから、その若い後輩の新学生が学校の院長先生のところに相談に行ったんです。先生、実はこうこうこうこうこういう事情で、私が状況でその評価をしたんですけれども、どうだったの、それから二度とその新学生は僕に口聞いてくれないんですって。みんな何でも言っていいよって言うけども、結構傷ついてたり、だから恵みと知恵を要する。でもこの世界で、この歴史でたった一人、何でも言っていいよって言って絶対に傷つくことがない、それを全部聞いて、全部海のように何でも受け入れて、そして恵みを持って返してくれるお方がいらっしゃる、それはイエス様、神様以外誰もいないんです。その神様に私たちが、ね、なんか一枚歯に絹かかってってでしたっけ、忘れましたけど、かぶったような、そんなものにいいではなくて、お父ちゃんとして愛するですね、私を愛してくださって、命を捨てて愛してくださった、ね、私もあなたのその弱み苦しみ何でも知ってるよと、あのヘブル書の4章に書かれているように、私たちと同じ誘惑を通り、同じ試練を通ってきた、私たちと同じようなところを通ってきた、私たち以上の苦しみを通ってきた、そのお方、大祭司なるイエス様、 その方が胸を広げて、そして愛を持って、何でも言ってごらん、何でも私にぶちまけてごらんっておっしゃっておられるお方のところに、もっと正直に、神様、辛いんです、悲しいんです、苦しいんですと言って、大声を上げて泣いてもですね、胸を叩いても、むしゃぶりつくようにでもですね、神様のところに来ることができる。招いていらっしゃる。本当にもっと神様に正直になるべきだと思います。あまりにも綺麗ごとにお祈りの課題を並べて、そして神様の前を去ってしまうんではない、そんなお祈りではない。神様の中に飛び込んでいけるように、あなたはなんてひどい方なんですか、私をどうしてこんなに、あんなにいっぱいあったの、帰ってきた時には手は空っぽですよ、何もかも失いましたよ、どうしてくれるんですかっていう。私がプリンストン時代、今でもそうですけれども、車に乗って、一番車に乗ってて、私の人生の中で、生活の中で一番一人になれるのは車の中です。一人で運転している時、しかもですね、うちの中でも、もし大声で一人で祈ってたら、家内が出てきて、お父さん大丈夫、なんか問題あるのとかいうですね、心配させるだけでですから、車の中で誰もいない時で、ある時プリンストンでそれやってて、交差点で止まってたんですけど、そしたら次の日曜日に、運転してる時もやってますけど、目を開けてもちろんお祈りしてますけど、日曜日来た時に、先生、この間先生の横にいたんですよ、止まってたんですよって言って、小さい町だとそういうことが、止まってたんですよ、あの時に先生、賛美してたんですか、祈ってたんですかって聞かれて、すごいなんか大きな口開けてやってましたけどって言われて、でも本当なんです。その時に本当に自分の気持ちを正直に何もかも表せる、ぶつけることができる。私たちはその祈りの場所を持っている。それを本当に彼女のありのままの信仰、何にも繕わない、飾らない、ありのままの信仰、そして人にも神様のに対する自分の気持ちを、人の対する気持ちではなくて、神様に対する自分の気持ちを、ああそう言っていいんだ、それでいいんだ、神様の前にいつも杓子定規にお利口さんじゃなくていいんだっていうことを分からせる人だったんですね。ありのままでいる信仰。でも彼女の信仰が一番の中心はブレてない証拠に、彼女はここでも2回繰り返してますね。全能者が私をひどい目に遭わせたんです。彼女のこのお方に対する、全能者に対する絶対的なお方である信仰は動いてないんです。それでありながら、どうしてかわからないでこんな目に遭わせたの、どうしてなんですかって、それを聞きました。でも神様に対する信仰の中心はぶれてないんですね。素晴らしい信仰ですね。そのためにも神様にありのままをぶつけましょうですね。私たちに今必要なことは何ですか。何を残しますか。人生でお金ですか、教育の場ですか、教育のチャンスですか、名誉ですか。私たちが本当に残さなければならないもの、それらのものはみんな消えてきますけど、本当に残さなければならない、なくならないものは信仰だけですよ。信仰が、ナオミはこの世のどんなものでも成し得ないものを、信仰しか成し得ないものをルスに残していった。私たちもそうしようじゃないですか。でもその信仰は決して優等生な Great Faith と言われるような偉大なる信仰でなくて、普通のカジュアルな、どこにでもある、むしろもっともっとカジュアルであるべきだ。私たちの信仰はそのからし種一粒ほどの信仰が人の生涯を変えていくんだ、ルツの生涯を変えたように、お祈りさせていただきたいと思います。恵み深い父なる神様、私たちをこの世のどんなものをただ子供に、子孫に残すに勝って、信仰を残すものにしてください。でもそれは私たち自身が何か特別な信仰ではなくて、ありのままの、そこにある普通のありのままでいていい、その信仰を、からし種一粒ほどのそこいらにある信仰を、本当に子供たちに、周囲の人に、そのまま残して生きる人にしてください。もう一度私たちの信仰の生活を洗い直させてください。そして神様に何もかも ぶつけていける信仰にしてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。